川の駅新港、新港勤労性少年ホームの管理運営を行う NPO 法人の中で、の専務理事としてご活躍されております。今回はですね、その専務理事の立場、そして NPO を立ち上げて、いろいろと、移住の方々にお世話された、そういう観点から事例報告をお願いしたいと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、私は水辺の町新港、そこで今専務理事ということで世話させていただいております、二口です。よろしくお願いいたします。都波の、都波の土蔵の会の方から、こういうシンポジウムあるんで、少し、事例報告をしてほしいとご依頼ございました。でちょうど私はその頃、ここ特に2週間にわたってですね、先週イベントをやりました。内川住楽の市という銘打ってですね、中世のこの新港が戦乱で疲弊しきっていた、それを復活してきたこの故事にちなんで、今の閉塞した状況を打ち破っていきたいということで始めました。そういう一イベントでありますが、その準備やら後片付けやらで、大変でございました。で加えて、その後でもう少しご報告いたしますが、私のは実は NPO で専務と言いながら、給料は民間の会社からいただいておりまして、金原開発、少し宣伝させておいてもらうと、金原開発さんというところに勤めさせていただいて、そこから仕事はしなくていいから水辺の町の NPO で仕事をしなさいということで、こういう町づくりの仕事に関わらさせていただいています。そんなようなことでですね、いろいろ事業して自分の給料ぐらいこの稼ぎたいというようなこともありまして、一昨日この指定管理制度で川の駅というものを引き続き受託したいということで、それのプレゼンがあったりしました。そういうこうしまして、資料もですね、この土蔵の会の皆さんに大変お世話になって、自分でまとめずに、まとめていただきました。本当にありがとうございました。で、また少し話をお聞かせ、聞いておる中で、土蔵の会の空き家の利活用ということと、私どもで今やっているものとは若干最初の時点では若干違うのかなとは思っていますが、一つの事例として、どこまで参考になるか分かりませんが、お聞きいただければと思っています。で、少しですね、資料一枚もんで、まとめていただきました。本当に総会資料をパッとお渡しして、そこで大変、きちっとまとめていただいてありがたい、と思っていますが、若干本題に入る前に私どもの NPO の紹介を少しさせていただきたいと思いますが、この新港の旧市街地、ここが非常に人口流出、人口がですね、減っていまして、そこの中心市街地の活性化を図ろうということで、いろいろ市の方も計画を作ったり、商工会議所もいろいろ計画を作ったりしておりました。でところが、ここ始まる前にもちょっと言っとったんですが、市の方も商工会議所もですね、計画を作るのは大変情熱を燃やして、やりますけれども、作った後なかなかこの動いていかないと、いうようなことで、平成17年、当時ですね、商工会議所の中心の方々が実践的なことをやろうということで、この NPO を立ち上げられました。でしかもこの新港の旧市街地ということを考えますと、先ほどもちょっと申し上げましたが、内川という川が、これがずっと中世から中心的な役割を果たしてきていると。でその景観も非常に素晴らしい。そして加えて今新港大橋が来年には完成しようとしておると、そういうことでですね、このネーミングも水辺の町というふうにつけておりますが、これらをつなぐ、そしてつなぎながら、この活性化を図っていこうということでのこの会が作られたわけであります。で、主な事業の内容といたしましては、 先ほど申し上げました内川住落の位置ということで、これは単なると申しますか、位置です。いろんな物資の集積がなされていたところ、この中世からはですね、砺波の方からも、そして射水の方からも多くの物資の集積がなされて、でそれが北日本海交易やら京都大阪の方への交易という形で、物流を中心とした町として、まあ、栄えてきた。そういうものを、この、引き続き、発展させていきたい。さらには、この新港にもですね、非常に狭い、ご存知の方も多いと思いますが、狭い地域です。大体東京ドームからしますと、50ぐらいの広さが市街地です。で、その中に、今、その、獅子舞もですね、34ありまして、実際、5月の15日に獅子舞をやるんですけども、今は24しか、まあ、やりませんが、それでも300メーターに一つの割合で獅子舞が一斉にやる。大変、まあ、面白い。私も大好きなんですけども、まあ、そういうものをもっともっとアピールしていきたいとか、まあ、いろんな形でイベントをやっています。で、そういう中の事業として、今、この交流促進事業というものも、やったわけであります。で、ちょっと前段長なりましたが、で、いろいろこう、私自分の給料を稼ぐためにいろいろやっとるもんですから、ここに、会計収支、見ていただければわかるように、5100万、まあ大変、給料稼ごうと思ってやった、ものが自分の首を絞め取るのような感じでですね、まあ、日中もさっちもいけない、本当の、すべきことが、若干おろそかになったりしている。後でまた申し上げます。で、裏の方へ、行かさせていただきまして、まあ、ここで、本題に入りますけれども、この、射水市において、この移住交流事業、私どもが始めたのは、この、ちょうど、団塊の世代が、定年に始まると。いうような時期で、マスコミ等でも、この地方回帰、まあ、こういったことがもてはやされた時期もありました。で、まあ、新港の旧市街地ですね、大変空き家も多い。それから人口流出が非常にひどいと。まあ、いうようなことで、まあ、移住、交流、定住人口を増やそう、交流人口を増やそうと、まあ、いうことで、この空き家を活用していこうではないかということになったわけです。で、まあ、私、たまたまその時、都市計画課長をいたしておりまして、本当は都市計画の部署ではなかったんですが、私はまあ新港の旧市街のことは非常にまあよく知っている、堪能、いろんな方々と知り合いもあるということでですね、ある冬の日に、料亭呼ばれまして、まあ、条約と商工会議所の回答と、なんかいろんな人たちがおられて、いや、ぜひこういうことを考えられんかというような話でですね、そこでパンパーっと決まりまして、冬のある日、決まったんですが、4月からぜひやるようにしたいと、まあ、いうような話で、進んでいきました。で、まあ、地域の皆さんに、お願いをしたところですね、瞬くうちにこの空き家として活用できる施設が、候補が集まってきまして、そして、まあ、最終的には3箇所をお借りして、することになったわけです。ただ非常にこのアコギなのは、私もまあ発言権がないもんだから、ついついこの、財政課の査定で、負けてしまうんですけれども、その今現在は一人、宿泊される方1000円いただいています。そのうちの500円を、宿主、持ち主の方にお出しするわけですけれども、大体年間20万程度、20万余りにしかなりません。で、最初お借りするときもですね、まあ、個人の財産だからそんなに金をかけて補修もできないと。で、ある程度いい状況の家をお借りしたと、まあ、いうようなことになるわけですけども、まあ、古い、いかんせん、80年ぐらい経った家でございますから、決してその、頑丈でもないし、空き家でしたから、綺麗でもないし、 まあ、そういうものをお借りしてやっとるわけでありますが、まあ、その程度で、やらざるを得ないと。そうしますと、そういう中でこの補修の問題が出てきます。地震があったりして瓦が、ずれた、雨漏りがした、トタンが剥がれてきた、多くはやっぱ瓦が傷むわけですけども、そうすると、それらは基本的には持ち主の金で、やってくれと。そうすると、20万円程度を払いしてですね、さらにこの補修費を自分たちでこのやるというのは、これはどう考えてもですね、あまりにもこの持ち主に甘えてるんじゃないかという思いを持っております。まあ、いずれにしましても、まあそういうことで今運営しているわけでありますが、おかげさまでですね、ここに実績、下の方に利用実績というのはございます。これは途中で、小杉の方で、山あいの方で、まあ、2件増えたものもみんな含めた数になってますが、大体新港の方では1000人泊、1100人泊ぐらい、年間泊まられます。で、そういう意味では、多くの方が、まあ、寿司屋さんへ行ったり、割烹屋さんへ行ったりしてですね、それからお風呂屋さんへ行っていただいたり、そういうことで、この地域の経済にとっては非常に大きな効果を上げてるんではないかなというふうに思っています。で、実人員としても、ここにあります通り、まあ、400数十人、新たな方々がですね、この新港というところを知っていただく、分かっていただくという交流も非常に増えて、います。そして、結果的には、まあ、多いか少ないかというのは、あろうかと思いますが、ここにありますように、この施設を利用して、結果的に移住して来られた方、新港で定住しておられる方は15世帯になりました。で、ちょうどですね、これがなぜ、まあ、そうなったかという一つの側面として、リーマンショックや様々な経済的な問題、不況がありました。で、その結果ですね、その漁師になりたいという方々が大変、増えてまいりまして、で、新港の場合は、まあ、ご多分に漏れず、やはり若い方がなかなかそういう漁師になり手がなかったんですね、一時期。非常にまあ困っておったんですが、そうした経済、全体の経済の状況の中で、漁師を希望される方が増えてきました。で、そういう方々を中心に移住してきていただいています。あとは、まあ、60近い皆さん。年金生活を主としておられますが、そういった方々もこういうところでゆっくり暮らしたいなというような方々が移住してこられました。で、あと、まあ、そういう空き家をですね、まあ、活用して今やっていますが、この200数十件というのは、まあ、おそらく産業村の方の空き家かと思います。新港なんかの場合は、もう全く桁が違うほどの空き家がございまして、そうは言っても、都並みの一軒の家が空き家でやったら、新港では10軒分ほどになりますから、まあ、面積から言うとそんなもんなんでしょうけども、それらについてですね、今、市の方では、全体としてこれは防犯上の問題とか、まあそういうことも含めまして空き家のしっかり調査を今始めました。で、それは活用するとかという次元ではございませんけれども、今調査をしながら新たな、その都並の方の土蔵の会の皆さんの問題意識とは若干違いますが、新たにですね、そういうものを都市計画と結びつけながら、どのようにこの再構築していくかということで、今、検討がなされていますけれども、ただ、いずれにしましても、私どもの運営としましては、宿泊を利用された方、その方々と努めて、そのいろんな宣伝をさせていただいて、います。で、ただ、こっちへ定住したいという方については、市を通して、その、何ですか、不動産会社の皆さんを斡旋して、こっちへ具体的に、 引っ越していただけるような、そんなような形で今取り組んでおりまして、で先ほどからいろんな話を聞いておりましたら、まあもっともっと親身にですね、受け入れていくようなそういう仕組みももっと作りたいなというふうに思っております。非常に雑白で申し訳ありませんが、簡単に事例の報告ということにさせていただきます。ありがとうございます。
二見さん、どうもありがとうございました。続きまして3番目の報告ということで、事例報告という形で安江幸奈さんにお願いしたいと思っております。ここでちょっとプロフィールを紹介したいと思っております。金沢でお生まれでございます。現在はですね、計画情報研究所の 取締役ということでご活躍されております。主な仕事としてましては、都市並びに地域のまちづくり、交通計画、各事業の支援などに携わっておられまして、皆さんもご記憶あるかと思いますが、平成19年能登半島地震の復興の際にですね、民間共同ということでですね、能登の方に入られまして、能登半島の、まあ、全国に能登半島に対してどういうことであるかということのプロジェクトチームに今携わられまして、そこから能登の情報ということで発信しております。その中のですね、企画運営員としてご活躍されておりまして、皆さんもインターネットでご覧になった方おられるかもしれませんが、ノトスタイルというもので、いろいろとノトのことを、紹介されております。現在は民間でご活躍の傍ら、金沢大学の非常勤講師ということ、ただ他のですね、市町村の、委員もなされております。そういう立場から、今回一つ、空き家についてどのようなことができるかということで一つ、報告していただきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。安江と申します。私の肩書きは能登半島、何でしたっけすごい長いんですこれ、全国発信プロジェクト。実はこの間に白い星印が1個入ってるんですけども、めんどくさいんでいつも、それは出さないようにしています。いいかな。で今日、通常私は能登スタイルの安江ですっていうふうに言ったり、所属の会社の計画情報研究所の安江ですって、言って、立場上いろいろと用途によって使い分けて、おります。今日はお招きいただきましてありがとうございます。先ほどの2人の方のお話を聞いてましても、いや富山もすごいなと思ってまして、NPO が主体的に活動していろんな成果を上げている、あるいは調査をして、皆さんに今まで知らなかったような情報をこう導き出して伝えているという重要な役割をされているんだなというふうに改めて感じました。今日私の方からお話をさせていただくのは、まず一つ目は能登スタイルという、ウェブサイトのお話、これは能登の情報を魅力的に発信していくという取り組みと、もう一つは今回のメインテーマであります空き家の利活用について、少し石川県の、状況についてお話をさせていただきます。で、能登半島って言いましても、結構能登の人でも住んでるところによって、あ、お前のところ能登じゃないとか、俺のところが能登だとか、だんだん奥に行くに従って今色濃くなってますけれども、いわゆる奥能登で、中能登で口のととかいうふうに言われてまして、だいたい白衣あたりから上をのとというふうに言ったり、プロジェクトによってそののとって言われてる範囲がちょっと変わったり、しております。ただこの、中のと奥のとっていうところ、これは私どもののとスタイルで中心的に発信している区域なんですけれども、この能登地域、中能登の、や奥能登の状況が今どうかって言いますと、実は65歳以上の年齢割合っていうのが、中能登で 30.5%、 奥能登で 39.4% という非常に高い地域であります。で、やはり能登の方の課題といいますと、人口が減っている、高齢化が進んでいる、経済が落ち込んで若者も外に出ていき、やはり文化風習を、維持していくのが困難であるというような悪循環にやはり陥っております。ただそうは言ってもですね、明るい話題といたしまして、今年の6月に、世界農業遺産ジアスに認定をされました。これは日本で認定されたのが今年佐渡と能登のこれが第1号でございまして、世界的にも非常に少ない。で、何なんだっていうと、やはり、この地域の固有の農業遺産っていう形になるんですけども、いろんなもので構成されておりまして、農産物だとか、地形だとか、土地利用、田畑の状況、山や、田んぼ、生物多様性、農村景観、行事、風習、お祭り、そんなものも全部ひっくるめて、これは残すべき、伝承すべき重要な資源であるというふうに認められて、そういった世界的にも認定をされたということです。で、能登スタイルというのは実はウェブサイトでございまして、どういうサイトかって言いますと、都会に住む30代以上の男女をターゲットにしまして、たくさんのコンテンツを発信をしています。どうするんだかな。ちょっと待ってくださいね。で、こんな感じで、能登スタイルっていうのがありまして、ちょっと下クリクリクリっといきますと、のとびとというのと、のとで暮らしている人たちの話や、のとで行われている行事やイベント、それと、いろんな観光スポットとか、そういった感じでカテゴリーを作ってあります。で、この中で、例えばのとびとっていう中に、今話題のこういう、この吉田翔くんっていう、彼はですね、非常に若いんですけれども、七尾出身で、鈴の揚浜塩田の、作ってるところに勤めて、イタリア帰りなんですけれども、デザイナーです。で、そこで塩サイダーという商品を考えて、これが爆発的にヒットをさせた仕掛け人っていう、こういう若い人、のいろんな紹介をさせていただいたり、若い人だけじゃなくて、お寺をの住職さんであるとか、作家さんであるとか、とにかく100人以上のこういう人の紹介をしていたり、あるいは、能登巡りっていうコーナーでありますと、観光スポットとか、それだけじゃなくて、カフェとか、イタリアンのレストランとか、そういったようなものも、情報発信をしています。で、こういった、能登スタイルの、情報発信をやりながら、実は、能登スタイルストアという物販のサイトも運営しています。で、これは自然、能登のその自然とか風土とかそういったようなものと、そこに住む、人やその技術を生かしたもの、それが商品とか生活、スタイルっていうことで、マジュマ塗りのお茶碗であったり、ろうそくだったり、飴だったりとか、いろんな商品を売っています。で、今現在ですね、この物販の方に関しては、90事業者のものを、商品を販売しています。で、最初は、能登のものを、この辺の件については後でお話しますけれども、今のところ委託手数料といいますか、私どもの取る販売手数料というのは非常にコストを抑えて販売していまして、ただ出品条件としては、能登の事業者、もしくは能登のものを使って生産しているものという形にしています。実はこの情報発信している経緯なんですけれども、能登半島地震がありまして、基金が設立されたわけです。これは300億円、国と県が分担して、その運用益でいろんな事業を展開しました。例えば、被災された方々の住宅の、回収であるとか、組合関係の方への補助金であるとか、ただそうしたものはもうばらまきで、基金の運用が終わってしまったら消えてしまうというふうな認識 識で当初から県の方が思っていたので、この基金運用が終わった後も続くプロジェクトを何かしてくれという中で、まあ、ちょっと私ども委託を受けまして、情報発信をまあしてくれと、能登にどんどんあの人が来るようにしてくれっていう話を受けました。で、その、まあ、立ち上げていくときにはですね、じゃあ能登の魅力って何だろうっていう話もしながらなんですけれども、あの、情報発信っていうのは非収益なんですよね。それだけでは、あの、お金を取れない。で、この事業をじゃあ継続的にやっていくためにはどうするかって言いますと、やはりその収益事業としての物販っていうものを、もう一つ置いて、じゃあこの収益事業で非収益をカバーするっていうような枠組みでビジネスモデルを組んでいます。で、まあこれら二つを通してですね、能登を知るとか訪れる、あるいは商品を買う、交流する、定住するっていう形に実はつなげていきたい。で、そのフックのための一つの手段です。で、NPO 法人なんかでも、やっぱりその辺の、そのお金をどうするのとか、人をどうするのっていう話は必ず付きまといますが、私の考えとしては、基本的に NPO も株式会社であろうが、事業のフレームというものはカチッと置くと。で、違いはどこにあるのかなっていうのは、ちょっと後半、あの、パネルディスカッションでお話をさせていただきますが、まあ、簡単に、まあ、19年からプロジェクトチーム立ち上がりまして、その後、まあ、情報発信サイトを6月にオープン。で、12月にネットショップの方をオープンしました。で、21年度っていうのは、少しいろんなこと、あの、委託が結構つきましたので、あの、これもやれ、あれもやれ的な感じでいろいろやりまして、現在その自立段階という形で委託料の方はガクッと下げて、で、私どもの方と、で、ほぼ運営しているような、あの、感じです。で、例えば、まあ、先ほど言ったように非収益のものと、収益を上がるもの、その他に、まあ、若干ですけども、コンサルティングっていうの、まあ、この3つの事業を主軸にしております。で、今、サイトの方はですね、ストアと、まあ、情報、あの、能登スタイルとストア合わせて、だいたい1日1000件着ぐらいですから、月にして2万5000とか3万とか、それぐらいのアクセス数がございます。で、実はやりたいのは、その、情報発信だけじゃなくて、地元の会社が、の産業を潤すっていう、経済活動の活性化ですので、まあ、これは当社のオリジナル商品、こういったものを作ったりもしますし、もともとあるこういった、あの、お豆腐、鈴の方で販売していたんですけども、非常に美味しくて、幻の、まあ、復活させた大豆と、揚げ浜塩田の職人さんの、まあ、塩を作るわけですが、その時の副産物であるにがりを使ったこのお豆腐が非常に美味しいので、まあ、お取り寄せネットっていうところに審査付きで出して、お金を出してですね、で、お墨付きをいただいて、その後、知っとこっていう全国番組で紹介されて、まあ、ブレイクしたというようなお豆腐だったり、今、あの、ちょっと力入れてるのが、この米飴。あの、500年間変わらない製法で手作りで、90歳のおばあちゃんが作ってるっていうものなんですが、これが非常に売れてまして、で、私どもはどういうふうなアレンジをするかっていうと、まあ、こういうフランス料理の、とか創作料理のシェフにですね、米飴を使ったいろんな料理を、こう、作って教えていただく料理教室を、これ飲食店さんとか、料理教室の先生とか、そういう食品に関わる人たち向けだけに、あの、こういうのをやったり、料理教室をやったり、あとは一般の方々との交流っていうか、コミュニケーション活動としては、あの、農園でランチしませんかとか、こういうようなワークショップと言われるようなイベントを、毎回実はやってます。で、これに参加してくださるのは、だいたい20代から40代前半の女性がほとんど、北陸3県の方。で、見ると、結構若い人とか、子供さん連れとかが多いの分かりますよね。みんなこういうのを、イベントをやると、能登まで駆けつけてきてくれるというふうな感じです。これも実は手作り紅茶って言いまして、お茶畑があるんですけども、そこでみんなでお茶もんで、で、最後、まあ、乾かして、紅茶にして届けるんですけども、これも大人気で、これやったところ、私も実は紅茶作りたかったんですっていう人が、能登にいらっしゃって、実は茶畑があると。 で、そこで茶畑で自分で紅茶を作って今いらっしゃいます。で、そういうふうな、なんか楽しみながら やっていくことで、いや、私実はこうだったんだよねっていう話の中で参加者同士がコラボレーションして、事業に発展していって商品になっていくっていうことが非常に多い。で、やっぱり運営していて気づいたことっていうのは、先ほどのノートスタイルっていうのはデータベース、いろんな情報入ってますが、結構偏った情報が多いんですけれども、それはターゲットが30代の男女、都会に住むってことに限定してますが、限定してるんですけど、実際、アクセスされる方は、それ以上の年代の方がほとんどです。で、普段の暮らしでいい、それに気づくこと。で、私たちのこんなノートなんかあってみんな言われるんですけども、まあそれでいいんですよっていうことを、こういうふうに情報として発信することで、あ、乗ったとか、あ、この間の写真よかったわとか、そういうふうに言われて、やっぱ嬉しいと。で、私どもの方には、実は東京の方のテレビ局とか、番組制作会社から いっぱい問い合わせが来まして、実は井本彩子が、山間のどっか露天風呂みたいなところでドラム缶でお風呂に入りたいんですが、そういうとこないですかとか、そういう無茶ぶりのオーダーがよく来るんですね。で、ああ、まったかとか思いながら、まあ、適当に、相手をするんですけれども、そういった形で、割とこう、能登とか、そういう田舎の土地でこういう感じでっていう、それも、輪島の朝市とかはみんな知ってるんでいいんですね、もう。あまり知られていない、そういう地域の隠れたところがないかっていうのを、今、実はメディアは大変探しています。で、それとですね、気づいたことは、自分たちがこうなんですよって言いたい情報が、実は受け手にとって欲しい情報ではないということ。ですから、情報の押し売りになってはダメで、相手の立場に立って、相手が嬉しいと思えるような情報を発信するということ。これは商品でも同じです。あと、こうするべきであるとか、いうのを結構聞くんですけども、我々はどちらかというと、こうするべきだからこうやるんだっていうふうには相手には言わずに、こうしたいですよねって、こうするといいですよね、楽しいですよねっていうふうに、共感の輪を広げるようにしています。で、べき論っていうのは自分にとってのべき論であるので、相手にとってはそうではないかもしれないので、ですから共有、行ってみたいとか、買ってみたいとか、会ってみたいとか、そういうふうな動機づけになるような工夫をしています。で、まあ、そういった意味では、シェアって、共有っていう時代になってきているのかなと思います。ちょっと最後、空き家の簡単な事例ですけれども、珠洲の場合は、里山のマイスター養成プログラムっていうのがありまして、金沢大学の方で、実は、農業の支援をしています。40歳前後までの方を募集して、1期15人、4期生、今のところ、おりますけれども、毎年毎年15人入学してくるんですね。で、金曜日の夜と、土曜日の1日中、プログラムを実施しています。実はこれをやったところ、県内の方も多いんですけども、JICA でアフリカ行ってましたっていう女性とか、コンピューター関係やってた夫婦が20代の方々が、珠洲の空き家に暮らしてそこで自然農法をやってるとか、そういう事例が続々出まして、現在、まあ、5年間で13人の方が移住してきています。で、移住者の多くは空き家を借りておりまして、珠洲の場合は、状態のいい空き家がもうすでになくなってしまっていて、割と結構厳しい空き家しかもう残っていないというような、まあ、そんな状態にもなっています。で、これは珠洲市の方が作った空き家バンク制度、まあ、田舎に暮らして民家ということで、いろんな物件紹介なんかもやってますけれども、まあ、市役所がメインに立ってやっているような事例。で、次は金沢市の場合なんですけども、ここも非常に町家が少なくなっていまして、取り壊しが進んでいます。そこで行政の方が中心になりまして、実はこういうコーディネートを NPO 法人に委託をして、NPO 法人がこのオーナーと借りたい人、ユーザーの間に立ってコーディネートをします。で、そこでうまく引き合わせ、お見合いが、うまくいった場合は、ここの、不動産会社の方に行って仲介してもらうというふうな枠組みを進めています。 あと羽咋市なんですけども、ここも実は能登の方で予防死制度っていうのがありまして、実際の親子ではないんですが近隣の人同士で親子の縁を結ぶ予防死制度ってあるんですね。で実はこの、この武藤さんっていうんですけども、カノンカフェっていうのをすっごい百位の山の中の御子原っていうところで町屋を借りて、そこでカフェを営んでます。でこの方も実はここに移住する前の1年間、すみません、白衣の方に定期的に通って、予防士関係を結んで、で、移住所をしてきました。で、そこでカフェをやってるんですが、大人気のカフェで、まあ、地域の集会場にもなってるというようなところです。やっぱり、地域の中に入ってきちんと定住できるかどうかっていうコミュニティの問題でもありますので、まあ、そういった面ではこういった予防士制度っていうのは非常にいいのかなというふうには思っています。また利活用に関しましてはこの後のディスカッションの中でも少し触れていきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。一応これでですね、今日3本ということで事例報告を終わらさせていただきます。ここからですね、パネルディスカッションということで、